今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の一章二節から二十節までです。イザヤ書の一章二節から二十節、はじめに十八節から二十節をお読みいたします。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も御言葉をあなたがお語りください。御言葉は我ら主を恐れ敬う生徒たちにとっては命のパンの豊かな養いとなり、しかし主に適する者に対しては切り刻む剣となります。今我らは主をあなたの御言葉を命の養いとしていただきに、この一日の始め来ております。どうか主をあなたが今我らを清め、自称をもって洗い清め、雪よりも白くし、御前において主を御言葉を受け入れるためにふさわしく整えてくださいますように、今語るしもべを清めてくださいますように、自称をもって我らともども一人一人が清められ、あなたの命に豊かに預かり養われたものとなり、主を剣で刻まれるものでなく養いを受けるものでありますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な箇所をですね、キリスト教は許しの宗教ということで有名です。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。これはどのようにすればそうなるか。まずこの18節は、ね、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。その言葉に続く言葉として、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると書いてあります。ですから、ね、ただ単に何でもかんでも無条件で許してもらえるのだということではないんですね。キリスト教、まず来て、そしてこの論じ合うところ、要するに神様との論じ合いから始まります。ある人が罪深い生活をしていて、そしてもう至るところがね、もう打たれ同士、人生のあの部分も打たれ、自分の体も打たれ、もうどうしようもなくなって、けれどもなんかキリスト教が、ね、救われるという言葉を聞いて、でそれで、意味も分からずね、イエス様はがもしいるのであるならば、どうか私を許してくださいって、ね、電車の中で祈ったそうです。そしたらイエス様からの答えが返ってきたそうです、ね、私はあなたを、ね、許す。でその、まあ、彼女はもう電車の中で人が大勢いるにもかかわらず元に泣いて泣いて泣いて、それで確かに罪を許す権威がイエス様にはおありであり、そして自分はこのイエス様に告白すれば許されるのだということを悟って、でそれでクリスチャンになった、という証を聞いたんですけれども、まず罪の告白、そして、ね、来たれ、誰のもとに、イエス様のもとに来て、そしてイエス様と論じ合うこと。私は、ね、罪を犯しましたとダビデは、ね、論じました。罪を指摘されたときにサウルの場合は言い訳をしました。そして、ね、自分の対面を気にしました。決して神様のもとに 来て論じ合うということをしないで逃げました。話題をそらしました。私は、ね、罪を犯した、サムエルに指摘されてようやく告白して、しかしなんとかなんとか、ね、一応、ね、私は罪を犯したという言葉は言ったものの、それは対面的なことで心の底からではなく、でもあれこれあれこれ、でもあれこれあれこれ、ね、そういうふうに言って、で結局もうカエさんからも、ね、見放され、サムエルももうそっぽ向かれてしまった。ダビデの場合は、ね、罪を指摘された時には、私は罪を犯した、ね、そのようにし、はっきりと、ね、自分自身が罪を犯したものだということを認め、それで、ね、彼は許され、まあ、許されたといっても、最も自分が犯した罪の刈り取りはしなくてはならなかったんですけども、しかし、彼がそのことのゆえにすぐに、ね、撃たれて死ぬというようなことはありませんでした。この来たれ、論じ合おう、ね、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。で、この19節、大切ですね。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。これね、もし喜んで聞こうとするなら、聞こうとする。キング・ジェームズバージョンでは、ね、オビディエント、オビディエント。要するに従順なとか、素直なとか、よく聞くという意味です。喜んで聞く。従順、ね、聞いたならば従順するつもりで聞く。ですから、ただ単にですね、お叱りの言葉を、ね、聞く、ね、聞いたら許されるということではなく、喜んで従順な素直な心で聞く、ね、固くなな、ね、心ではなく素直な心で聞くなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた、ね、ここに右の道と左の道があります。喜んで聞く道、それは、ね、この国の良いものを食べることができる道。しかし、ね、もし拒み背くなら、ね、剣に飲まれてしまう、ね、剣。御言葉はある意味剣です。そして御言葉はある意味パンです、ね、ということをこの間のメッセージで語られましたけども、ですから主の御言葉は、これは敵にとって、ね、拒み背く者にとっては切り裂かれる剣になってしまう。しかし喜んで聞こうとする人には命の養いのパンなんですね。なんでこの、許されることが必要なのか、なんで罪が火のように赤い、ね、状態になってしまったのか、ね、クレナのような赤い状態なのか、これイザヤのこの一章二節からが今日の箇所ですけども、まず2節と3節読めば、要するに恩知らずということがわかります、ね、恩知らず、これが罪が、ね、紅のような赤い状態を表しています。まず2節と3節、天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない、ね、もう要するにイスラエルが牛やロバ以下になってしまったんですね。牛はその飼い主を知ってるんです、ね、動物、本当に飼いさんが作られた動物、牛はその、ね、牛を飼ってる飼い主の、ね、声を聞き分けます。顔を知っております。でそれで世話をしてくれてるというこの、ね、主人のことと、ね、それそうではない全く見ず知らずの人を牛もロバも見分けます、ね、ロバはその持ち主の飼い場桶を知っている。牛やロバ以下になり下がってしまったイスラエルは、ね、神の民は、ね、恩知らず、ね、これは恩知らずというその人格は牛やロバ以下 でそれで、ね、もうせっかく主が言われた、ね、私が育てたけれども逆らった、ね、牛やロバ以下になってしまった、ね、その嘆きがまずあります。でそれで、ね、4節以降にその主の嘆きとまたイスラエルのその、ね、状況が語られていくんですけども、4節でもああ、 簡単譜ですね。ああ、罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。で、五節やあなた方はなおも、どこを打たれようというのか。打たれ通しなんですね。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。主に打たれて、なんで打たれるのか。それは主を捨て去ったから、主を侮ったからですね。で、それで、主に対して反逆をする。そうすると、頭は残すところなく病にかかり、頭の皮膚病でしょうか。頭のその中の病でしょうか。頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てて、体が弱くなります。さらに6節で、足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。もう打たれ同士で、どこも打ち傷、生傷、絞り出してももらえない、包んでももらえない、油で和らげてももらえない。ちょうど、良きサマリア人の例えで、打たれて、強盗に遭って打たれてしまった人が、祭司やレビ人には、そうしてもらえなかったけど、しかしサマリア人には、ブドウ酒を持って洗ってくれて、オリーブ油を塗ってくれて、また、その生傷を包帯で覆ってくれて、それで宿屋まで連れて行った、話がありますけども、本当にイエス様はそのようにしてくださる。けれども、イエス様のところに行きもしないならば、相変わらず、傷、打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえない、油で、和らげてももらえない状況ですね。で、7節から、あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。主は、反逆する者の中に残された人々を残してくださいました。もしもそうでなかったならば、ソドムやゴモラのように、滅ぼされていただろうというんですけど、しかしこの十節でですね、聞け、ソドムの主長たち、首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。ここで当然、もう誰に対して言ってるか、ソドムの首領たち、ゴモラの民、に対して語られております。さあ、このイザヤの時代、ソドム、ゴモラ生きていたでしょうか。もう滅ぼされていました。ということは、要するにこのソドムやゴモラ、この十節にあるように生贄を捧げる民、要するにイスラエルの民に対して、もうあなた方はソドムだ、ゴモラだ、もうあなた方は牛やロバ以下だ、主がせっかくあなた方に良いことをしてくれたのに、しかしその恩を忘れ、主に対して失礼なことばかりを返して、それでもう打たれに打たれ同士のあなた方だ、それでも主は、あなた方を残してくれたというのが、この、2節から9節のところですけども、10節から、もうソドム、ゴモラと同列にこの、主の民に対して言ってます。で、11節見ますと、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。ここでソドム、ゴモラに対して語られているんですけど、ソドム、ゴモラ、果たして生贄を捧げたでしょうか。また主に会いに出てきたでしょうか。 主に生贄を捧げるために、ね、主に会いに行くために、それは神のためにですけれども、しかし神の民の中にソドム・ゴモラがいるですね。それはどのようなものか。主の礼拝に気はするけれども、しかし主の庭を踏みつけに来るですね、その者たちは。この十二節にある通り、十二節では、あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。ね、主の礼拝に来る。主に会いに出てくる。けれども、その会いに出てくるのは主を礼拝するためではなく、それは主を踏みつけるため、主の庭を踏みつけるためだ。この十二節、あなた方は私に会いに出てくるが、英語の聖書では、ね、アピーア、ね、要するに見せかけなんです。私にアピーアしに来るが、ね、アピールしに、ね、社長のところにアピールしに来る。ね、けれども、それは社長を敬うからではなく、見せかけで、ね、なんですね。要するに、主はご存知なんです。あなた方のその、ね、生贄、あなた方が何か奉仕をしようとも見せかけで来るならば喜ばない、むしろ私の庭を踏みつけに来るのだということをここで指摘しています。13節ではもう虚しい捧げ物を携えて来るな、この煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。ですから、その見せかけの礼拝は主にとって重荷になってしまうんです。アピール礼拝、また見せかけの礼拝、それはただ単に主の庭を踏みつけるだけで、主はそれを重荷として背負って、ね、いつまであなた方重荷になってしまっているのか、もう重荷を負うのにもう疲れ果てた、ここで主は言っております。で15節、あなた方が手を差し伸べても祈っても、私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを増し加えても聞くことはない、あなた方の手は血まみれだ。いくら祈っても祈っても聞かれない人は、その手に血がないかどうかを確かめるべきなんです。血ね、別に人をね、なんかナイフで刺して血が返り血を浴びたとか、そういう意味ではありません。人の心の血を流してなかったか、ね、イエス様の十字架の血を、ね、それを軽んじていなかったか、十字架の血をね、もう私罪を犯しました、罪を洗い清めってね、十字架の血を塗って、その血を塗ったそのすぐ後からまた罪を犯すような、そういうふうにですね、イエス様の十字架の血を軽んじる、あるいは人をもう悲しませて、人を落胆させて、人の心の血を流して何とも思ってない、その血を、ね、洗い流そうともしないで、また平気で罪を、ね、主に対して人に対して犯そうとする、ね、そういうあなた方の手は血まみれだという時、いくら祈っても祈っても祈りが聞かれない。でそれで、ね、洗って清める、ね、火のように赤い罪が雪のように白くされるためのその手順がこの16節以降に書いてあるわけです。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。まず、洗う、その第一段階目。悪をストップするということです。第一段階目はストップ。悪をなすことをやめる。悪ということ、これは何も、強盗するとか、人殺しをするとか、そういったことに限りません。もちろんそういったことも罪です。嘘をつくとか。けれども、まず、主の御前において悪と見られること、これをやめること、主を感じることをやめる、ここは、ね、神の民が本当に牛やロバ以下の、ね、恩知らずになってしまったという嘆きから始まりました。でそれで、打たれ同士だということの指摘がありました。そういったことをまずストップする、そして、 その次に17節、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。今度はね、第1段階目のストップに対して、今度第2段階目は do の命令です。何々しなさい、何をって、善をなすことを習いなさい、公正を求めなさい、虐げるものを正しなさい、みなしごのために正しい裁きをなしなさい、やもめのために弁護をしなさい。特に、公正であるということ、また、弱っている人を助け、弱い人を助けてあげるということ、これをしなさい。悪しきことをストップし、そして善であるということを、それをなし、そうして、ようやく18節の、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。第3段階目が、主と論じ合うということです。ですから、ただ単に、礼拝に出るだけ、これダメですね。そういった、1段階目、2段階目を踏まずに礼拝に出ること、これは、この12節にある通り、ただ主の庭を踏みにじるだけ、主の礼拝を汚すことに用いられるだけ。で、それで、結局、この1段階目、2段階目が必要なわけです。それを踏んで、それで、来たれ、論じ合おう。主と論じ合うということです。で、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。これ第1段階目ね、罪が覆われるということですね。雪。第1は雪で覆われたならば白くなりますね。けれども、2、3日雪が降らないと、なんか茶色い地面が現れて、白い雪と、その土が混じり合って、ちょっと汚いありさまになっていきます。覆われた段階ではまだ、その下の方は、相変わらず汚い土がある状態ですけども、その、罪の清めの第二段階が、この、たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。羊の毛、これは、地毛が白いわけですから、ですから本質が白くなった、清められた、ということですね。この紅のように赤くても、この紅、これ、虫けらという意味もあります、ミミズですね、たとえミミズのように赤くても羊の毛のようになる。ですから本質が、転換するんですね。このですから主と論じ合う、要するに言葉でもって本当に主に告白する、自分は罪を犯しました、あるいは本当にこの聖なる主の御言葉、これを口ずさむということを、テピリンする、この御言葉をテピリンする、テピリンセミナーにおいて、5段階、詩編には5段階ある、習いました。まず1段階目が、ハガーする、黙想するということ。ですから御言葉をよく、この牛や羊のようによく噛みしめる、咀嚼するんですね。意味がわからなくても、よくわからなくても御言葉を何度も何度も口で告白して、それを黙想する、それに集中する、第1段階目で。第2段階目が、テピラーの段階です。テピラー、要するに祈りですね。テピラーっていうのは、テピリンをする人ではないんですね。昔ね、アムロナミエのファンをアムラって言ったんですかね。それと同じではないんです。テピリンを、テピラー、これが祈りですね。で、それで3段階目がテピリンの段階になり、皆さんが、しているところですね。で、4番目が、今度、シアハー、賛美の段階になります。そして第5段階目に、今度はバラク、ひざまずく、祝福する、褒めたたえる、そういう段階になっていきます。ですから順を追っていくんですね。ですからまずその最初は本当に御言葉を黙想する。ただただそれをよく咀嚼していく。それが徐々に賛美へと変わり、それが本当に主を喜びの心を持って主を礼拝する、主を恐れを敬う段階へとどんどん成長していく。以前テピリンセミナーで学んだんですけども、 で、 ですからまず論じ合うということ、ね、主と向き合うということ、ね、これが肝心なわけですね。一体主の御心は何であるのか、一体何が正しいことであり、一体何が違ったことであるのか、これをよく黙想する。このイザヤ書の一章二節の、この段階ではもう一切主が良くしてくださったというのにもかかわらず、牛やロバ以下の恩知らずになってしまった。もうですから黙想することもしない。ただ、ね、餌がボンって当たれた、それを食べる、ね、それは牛でもできます。けれどもされども牛といえども主人を知ってます。しかしイスラエルは牛以下、ね、ただ餌が与えられて食べるだけ、主人を知らない、ね、そういう状態になってしまった。それを主はあーという言葉で嘆きました。本当に私たちはまずこの日ごと主から恵みをいただいているということ、日ごと良くしていただいている主、これをこのお方を覚えるということを、ね、黙想して、そして御言葉を、ね、よくよく噛みしめて、ね、咀嚼して、それが喜びとなり、ね、賛美となって礼拝へと発展していく、そこまでに至らしていくべきです。ですから、ね、それをしていくうちに火のように赤い罪が雪のように白くなる、ね、雪のように覆われていき、そしてさらに主に向かってテピラ、テピリン、ね、シエハ、ね、ハバラクしていくならば転換するんです。ミミズのような赤い、うねうねした汚らしいものが羊の毛のように白くなる。もう本質が転換していくんです。命が転換していきます、この段階です。から私たちは本当に主の御言葉をよく黙想し、そしてそれを口ずさみ、そこに書かれてある内容を、ね、心に思い巡らして、それを心に暗記して、そしてそれが存在し、早存在して、それが溢れ流れ出るまでになる、ね、そういう、ところでしたけれども、本当に溢れ流れ出るまでに喜びが、礼拝が、賛美が、ね、溢れ流れ出ていくまでになっていく、その段階を踏んでいく必要があります。けれども、ね、この二十節は、しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた、ね、主の御言葉、これを、ね、軽んじてただ単に、ね、何か、ご利益があるんじゃないかということで心なしの、ね、御言葉を用いるということ、これは逆にかえって剣になってしまう。だから、ね、私たちは喜んで聞くということを、ね、これをしていくべきです。今私たちも御言葉のテピリンを、ね、しております。本当にそれはとても良いことです。ただそれの御言葉を語ってくださったお方のその志を知るということを求めるべきです。一体これはどういうことなのかな、主は今どういうわけでこのことを起こしておられるんだろうか、そして今このタイミングでこの御言葉が与えられた、主の御旨は一体何であるのか、ね、本当に求めていくべきです。ダビデは、ね、告白しました。ヒソップを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば、ね、私は清くなりましょう、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデは主のところに向かって行って論じ合いました、ね、詩篇の51編、有名な詩篇ですね。冒頭で、ね、宣言しましたのがこの詩篇51編の何節でしたけれども、ね、ヒソプ、これ杉越の祭りの時に、ね、羊をほふって、その、ね、血をこのヒソプの枝につけて、そのヒソプにつけた血を扉のカモイと門柱に塗ることに用いられます。そしてこのヒソプ、解毒剤であり、あるいは下剤になります。自分の中のあらゆるものを吐き出す、そういう作用があり、ですからそういうハーブなんですね。このヒソプを持って、私を洗ってきなさい。雪よりも白くなるでしょう。さらに、ね、ダビデは、この10節から、詩篇の51編の10節から、ね、13節のところに、願っています。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。 あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アーメン。私の中に、ね、清い心を作ってください。本当に自分は罪を犯しました。これこれのことをして主に対して失礼を犯しました。どうか私を、ね、それの罪から、ね、洗い清めてください。そして私の心の地に本当にあなたに従うという、ね、揺るがない霊を新たにしてください。このように願い求めていくところから、ね、この旅でのその、ね、罪の清めが始まりました。もっとも、ね、犯してきた諸々のことのその報いは受けなくてはならなかったけれども、彼は神様になおも愛されました。このようなことをしていたからです。どうか皆さん、神様に愛されるために本当に主の御言につながり続けて、決して主に対して主を忘れるということをすることなく、本当に主につながり続けて、何か罪を犯したら主にすぐに告白して、そして主にすぐに戻って御言葉でもって洗い清め、イエス様の血潮にもって洗い清めて、そしていつでも御前においてこの白い清い状態を保ち続ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、罪を許してくださる我らの主、あなたを褒めたたえます。それゆえに我らのために十字架の上で苦しまれ、血を流され、そして死なれ葬られました。主よ、本当に私たちがそれを軽んじることなく、いつまでも許されると思って罪を犯し続けるものではなく、むしろ本当に自分のその罪を悲しんで御前に告白し、御前に投げ捨てて、そして本当に私たち自身が雪よりも白く、また羊の毛のようになることができますように、そのためにいつでもこの御言葉を口ずさみ、御言葉にとどまり続け、そしてこれから離れることはないように、主よ、どうか我らあなたの羊たちのその信仰生活をお守りください。どうか私たちがいつでもあなたの清さのうちにとどまり続け、あなたの喜びが途絶えることなく、喜びが賛美がまた本当にあなたに対してひざまずく、その祝福の礼拝が途絶えることはないように、どうか我らを導いてください。あなたが今日示してくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父さん、御言葉を通して、主よ、私たちには一時的なその悔い改め、そして清めと覆われと、まだ永遠に続くその罪の許し、そしてまだ清め覆われがあるということを教えてくださったことを感謝いたします。実に本当に心の底から悔いるものでありますように、東が西に遠いほど罪の類から離れ去ることを願いつつ歩むものでありますように、あなたが祝福してください。私たち一人一人が自分の犯しているその罪の類から、心そこからこの罪の類から離れることを願っているということであるならば、主よ、あなたは私たちを清めと導いてくださる主であるから感謝いたします。私たちが神と人の前で犯した罪を許してください。許してあなたの師匠によって覆われたものでありますように、そしてあなたの裂かれたその御身を通して、主よ、私たちが羊の毛のように主よ本当に白くなり、そしてイエス・キリストを重ね着て覆われたものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、私たちは自分が神と人の前で悪を行うものであるということと、そしてその罪を悔いないことには 主ご自身が私たちのこの教会への手入りをうんざりするということを教えてくださったことを感謝いたします。罪は犯す者の主よ悔いるものでありますように、そして同じ罪に長くとどまることなく離れるものでありますように、イエス・キリストの御名と父よと命と栄光によっていつも自分をクリーンに保つことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。あなたが今日私たち一人一人に18節の御言葉を本当に事細かく教えてくださったことを感謝いたします。羊の毛のようになるためにはイエス・キリストに覆われるしかありません。キリストに覆われてキリストを重ねてきたものでありますように、主はあなたが祝福してください。主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。